イオシスヌルポ川柳、8月のテーマ花火でいただいておりました。2つお読みします。
はい、
山形県黒丸さんの川柳です。花火散る、恋のライバル浴衣着る。
おう。
千葉県チンチラさん、修行してようやく出せたよ花ビーム。イオシスヌルポ放送局、2017年9月1日配信第625回ヌルポ放送局、お送りするのはイオシスの拓也と
ゆうのよしみです。
花ビーム、
花ビーム
ただし魔法は鼻から出る
鼻になっちゃったあ、魔法陣ぐるぐるがアニメやってましたね。やってますね。まだやってんのかな。今やってるかな。
なぜ今、
うん、ただし魔法は尻から出るでおなじみの俺そのセリフぐらいしか知らないんだけど、
ワンフレーズしか知らない
、うん、知らない。あと北北踊りっていう踊りがあるらしい。
ああ。
あとなんかおじさんの脇でおにぎりを握るらしい。
結構あるじゃん。
あったわ結構知ってた。うん、
はあ、黒丸さんのね、花火散る、恋のライバル浴衣着るっていう、これね、いろいろ考えさせられますね。
これすごいね、
うん、
恋のライバル、
うん、
浴衣、まあ男性なのか女性なのか、
うん、
うん
うん、
いろいろ
あれしてください。
はい、いいですね。いい感じの風情がありますね。
そうなんですわ。
はい、
MVP を決めましょう、
はい、
今月8月、
う
ん、1週目がタロスワーンさんの花火音、怯える犬に超ほっこり、
うん、
2週目コマイさん136花火狙っていざ入場、
うん、
3週目下田の呉服さん、うるせえよリア充めがけて花火ドーン、
うん、
4つ目黒丸さん、花火散る恋のライバル浴衣着る。最後チンチラさん、修行してようやく出せたよ花ビームどれかな。
リア充めがけては結構面白いと思いますね、
うん、窓から PS4 をドーンみたいな、そんな感じですよね、うん、そうですか
PS4 なんだ。
俺は犬かな。
うん、犬もいいですね一番目のやつですね。
そうですね、
一番目かな。
じゃあ犬で、
犬ですね。
犬おめでとうございます
あ、
タロスワーンさん北海道、ね、MVP おめでとうございます。 MVP
MVP おめでとうございます。
ということは
あれ、
年間チャンピオンは、年間チャンピオンを決めるようなコーナーでしたっけ。
いやそうでもなかったですけど
タロスワンさん初めての MVP 受賞ということで、1年間で結局ヌルポー賞と下田の呉服さんが4回ずつ MVP 受賞ということで、
うん、
同着。
はい
はい、後で殴り合って決めてくださいこちらでは感知しません。
お賞 VS 呉服、
呉服
和風な対決がやっぱりね、
そうですね、
川柳のコーナーですから
犬おめでとうございます。
あれ和尚は今月は、
あ、今月はね来てます来てます。王子様汚ねえ花火を打ち上げる、これ誰のことですか。
ああ、
ちょっと誰のことか僕は知りませんけど、
あ、タイムリーな、
うん、でもこれ21日に来てますよ。
えじゃあ発射を事前に知っていたのではないかヌルポーショーは事前に北朝鮮とあれしていたんではないか、
あれしていたんではないか、
陰謀論、
陰謀論だらけあとね、あ、これ結構良かったんだけどな、ライオンが花火くわえてマーライオン
ブワー、口からブワー
たまにやればいいのにね、シンガポールのマーライオンもね、
そうね、
水だけじゃなくて、
ああ、いいですね、うん、
やりそう、
うん、綺麗ですよね。
ちなみにお読みしなかったやつをご紹介していくと、ししとうさん、花火より屋台が目当ての夏祭り、
うんうん
うん、なるほど。分け入っても分け入っても人混みっていうのもありますけど、
ああ
そうですよね。黒丸さん、浴衣着て花火見ながら沼に落ち、
わあ。
これ田舎あるあるでしょうか、
うんうん、
金なくて打ち上げ花火20発、
ああ
なんかこの間どっかアメリカかなんかで用意してた打ち上げ花火一気にドーンってやっちゃったっていう話ありました
ね。一瞬で豪華な花火が一瞬で終わる
、うん、花火というかね、爆発ですよね。
あ、爆発しちゃった、
爆発事故ですよね、ただね。
ああ打ち上がらなかったんだ、
うん、
あ
喫煙とライター絶滅、火がないよ、
うんうんうん、
かもしれないね、そのうちね。
うん、
アイコス、アイコスにこう花火突っ込んでこう、うん、シューって火着火するっていうい
や、
あとね、
うん、
サイクロン掃除機さん、
うん、
岡山県、
はい、
風強い、線香花火すぐ終わるなんか線香花火って結構繊細、作るの繊細みたいですね、
うん、ああそうなんですか。
うまい、うまい量の火薬をうまい具合にこうやんないと綺麗に長持ちしないらしいですね。繊細な花火、
あれ手作りっていうか、え、機械、今は、
まあ、機械なんでしょうね今ね。
あ
昔は手で作ってたから、
そうだよね、う
ん、いい感じにやんないとダメらしいです、
花火自分たちで全然自分でするなんてもう10年20年やってないな。
花火好きな人って花火好きだよね、何なのあれ、
うん、
ね、何なの花火の良さ何だろう、打ち上げ花火はまあまあ分かりますよ、はい、
うん、
花火やろうぜっつってその辺で買ってきてやる、うん、あのリア充感、
あ、まあやっぱキラキラしてるし楽しいし、
うん、
夏の思い出感あるし、やっぱまあ火が好きっていう人もね、
ほうい
るんじゃないですか。
火が好き
なんかあれだな若干やばいね、
若干
うちの弟なんてあれですよ、ずっと昔の話ですけど、あの花火買ってくるじゃん、
うん、
自分で分解して火薬を容器に、
うん、
あの集めて、
危ない話になってダメなやつでしょそれ、
うん、集めてた
ダメなやつでしょそれ
いや別に何に使うわけでもないんですよ、
うん、
あと俺も同時期に、うん、あのマッチをなんかマッチを収集するのが若干趣味になってて、
は
い、なんかいろんなとこでもらったりとか買ったりとか、なんか石黒ホーマックとかでなんか強風の中でもつくマッチとかでんじゃん、山登り用とかアウトドア用のそういうの買ってきたりして、こんもりこれマッチ集めてた時期ありました。うちの、うん、うちの兄弟がやばいのかな。
鈴木家は火が好き、
うん
うん
うん、
下田の呉服さん、
はい、
尺玉を刻んでさっと炒めます。どういうこと
玉ねぎみたいな、
黒丸さん、
はい、
片玉を一尺玉でカバーする
一尺ってどんぐらい、
30センチですよ、
あ、でか
でかすぎだろ
片玉って
カバーって
カバーって、
あとね、うさぎさんうさぎさん花火かじってこれまずいそりゃそうでしょ、
え、かじっちゃったの、
うん、
あ、
そんな感じです、
はい、
はい、
私花火一番最後に買ったのがですね、
うん、
アイドルマスターシンデレラガールズの花火があって、コンビニで売ってて、あのアンズちゃんとかのイラストがいっぱい書いてステッカーとか入ったやつ買っちゃったんですけど、
うん、
使うこともなくもう3年ぐらいあそこに置いてあります、う
ん、あったっけ、
ありますね、あそこにね、あ、もう持って帰ったかな、3、4年経っちゃって、どうしたもんか、
しけっちゃうでしょうね、
そうそうそう、で、なんか本当は 新宿とか阿佐ヶ谷のイベントの時になんかプレゼントの私物をね、うん、プレゼントみたいによくやるじゃないですか、うん、そういう時持っていこうかなと思ったけどこれ飛行機の中で持っていけないなと思って。
そうですね、花火はダメですね。
そうそうそう、だからああ無理だみたいな。
火薬ですからね。
そう、
そんなあたり北海道新幹線
早く来てくれ
遠いよ今ね地上を張って札幌から東京に行こうとすると函館まで4時間、函館から新幹線乗って4時間半くらい、
はい、
丸1日かかります。
うわ
ゲボ吐きそうですね
しんどい。
そうしないと花火をプレゼントに持っていけない
そうですよ。なんかだから郵送するにしてもさ、なんかさ花火って難しいはずなんだよ。
でしょうね。
うん、できなくもないだろうけどさ、うん、だからねこのアイマスの花火コンビニで普通に流通してるけど、いや花火の流通ってすごいよなと思ってね、今更ながら思いました。丸
丸、
はい、
船だともう本当の丸1日かかりますけどね。
そうだね、
うん、
なんかさっきツイッターで見たんだけど、船これから船に乗ります、これからチルパを生で聞くために北海道へ向かいますって言ってフェリー乗り場の写真をアップロードしてる人を見かけたんですけど、ひょっとして今から
台風来てるけど
は今から
まあまあ大丈夫、欠航になってないっていうことは行くんでしょうけど、うん、
まあだから多分24時間とか結構かかる場合もあると思うんで、船でなんか東京あたりから苫小牧とか小樽、
18時間ぐらいですかね、
うん、ああだから、ああそっかもう出発なんだと思って気をつけてきてほしいなと。
なるほど、
思いました。いやネタツイートかもしんないんだけどねわかんないけどね。
小樽ライブもね9月の2日、
はい、
ありますけどもね。
あります。
じゃあとりあえず CM を挟んでなんかしましょう、
うん、
この放送はイオシスの提供でお送りします。
グッドミュージックお待ち。バズってなんぼのネタ勝負、息はよくって当たり前、ダンスが済んだら朝が来て、シャープを一口バジリ寿司。 CD 版にだけボーナストラックとしてグルーブコースター収録の DX 調整のフルメタル少女かっこエクステンデッドミックスが入っているよ。バジリ寿司イオッパーセレクテッドボリューム4、2017年4月の30日リリース M3、2017年春新作9トラック収録、イオシスショップ同人誌即売会同人ショップにてお求めください。はらっしゃい。
ちょうどキョムさんに関するコメントも来ましたので、
はい、
キョムさんに関するお便りを、
お
あのイベントのお便りをお読みしようかなと思います。
やった。
ミーズさん、群馬県アザス。
アザース、
すごい、博士一言も言ってないのに博士うるさいって言われてるやばい、キョムなのに当たり出てますけどね。
当たり
そこね高谷さん、社長さん、パリピな皆様こんばんは。
こんばんは。
博士の誕生日を祝う的な博士の部屋に行ってきたので報告。特別メニュー、お祝いスパークリングワイン。真顔の客、イオシス終わるのか真顔の客ってイオシスにいるのは野生の音屋で、唯一マロン君だけ音楽の理論を学んでいる。
あ、
うん、第1部、最近の博士とマロン、前川店長、うちは揉めはやめてください。最近のマロン、フランスに行ったよ、スペインに行ったよ、調子に行ったよ、こんがり焼けたよ。前川店長、2人は仲良くないんですか。博士&マロン、うんスペインのクラブにはドレスコードがある。ワクワクドレスコードチャレンジダメでした。スペインでは EDM は流行ってなかった。
うん、
スペインの市場が日本のクラブのノリ。インスタは写真を加工せずに上げると怒られる。 最近の博士、前川店長、フェスじゃなくて林間学校でしょ
超フェスのことですかね。
はい、超フェスにおける博士は掛け捨ての保険。前川店長、醤油サイダーを見て、これ兵隊さんに行かなくていいやつトークショーの会場はサッカー日本代表の記者会見のやつか謝るやつ、
うん、
ありましたね。唐揚げ完売事件、前川店長、唐揚げとポテトはスタンダードなメニューなので多めに仕入れるのでこれが完売するのはおかしいんですよでしょうね。なんか前川店長ばっかりだなこれ前川店長の部屋なんじゃないのこれ
まあ間違っちゃいないですけどね。
前川店長、エンジンとか組むのが嫌だからロフトに入ったんですよ。
ああ
、うん。第2部、博士の誕生日を祝う、うん、博士、誕生日というブーストを入れれば客入るんじゃね。前川店長、俺そんないやらしいこと言ってねえよアトリエピーチの声優からのお祝いのコメント、
お
フジモン、アンズハナさん、何のことさんによるお祝いの言葉。
お
アンズハナ、博士、オークに似てるよね博士、まさかの結婚報告。
はい、
前川店長、世界が終わるぞ奥さんとの出会いは阿佐ヶ谷ロフト前川店長、うち出会い系ですかはあ、博士母からの手紙、
うん、
かっこ竹林による犯行、
うん、
博士が陸に上がったトドのように。第3部、酔いつぶれた博士の代わりに前川店長とマロン君でどうにかステージをつなぐ、
うん、
前川店長、人の不幸大好き、ここにいる全員不幸になってほしい第3部のパワポイコール博士の遺書、前川店長かっこ P 先生の女性関係のトラブルについて、あれウケるひどいな同じ話をし始める前川店長
前川店長ばっかりだね本当に
結局客が30人以上いたので博士は引退しない方向で、
あ
社長、博士大丈夫ですか、やばそうなら救急車を呼んでください
そう、俺ね、その時ツイッターで見ててさ、
うん、
あの札幌にいたんですよ、阿佐ヶ谷には行ってないんですけど、なんかツイッターでみんながなんか博士が酔いつぶれてやばいやばいってなってて、でマロン君だと思うんだけど、マロン君と LINE で連絡を取り合ってて、救急車呼んであげてって、
うん、
言って、
うん、そうだね、
うん、そう、あのあとツイッターで VPS さんに、うん、あのやばかったら救急車呼んでくださいってもう本当心配でさ、うん、なんかねテキーラショットをなんか何杯か行ったらしいんだよね、うん、したらやばかったらしい。
まあさすがに前川店長、さすがの前川店長も本当にダメだったら呼ぶでしょ、
うんうん、そうそうそう、
うん、
さすがにね、前川店長はもうだって
阿佐ヶ谷ロフトだもん、
うんうん、やってますからね、長いことね、うん、だからまあ大丈夫だとは思ってたんですけどね、
うん、あともう一つ、うん、千葉県アクマット2さんです、
はい、
博士のイベントやめるやめる詐欺会場に行ってきました、マロン君の不幸を喜ぶ前川さんマロン君のヨーロッパ旅行の写真に前川さん、これ何枚続くんですか超フェスに行ってきた、初日調子に向かうも豪雨、調子電鉄の手書きの運賃表と時刻表にびっくり、
うんうん、
前川さん、朝鮮人参ガムで値を上げるやつは弱い2日目の博士のバイキングの朝食ほぼ肉ああ。テキーラ3杯を何度か繰り返して、
うん、
博士が怪しくなってきた、
うん、
後部母からの手紙の読み上げなどがあり、結婚式の後半を思わせる演出にて第2部終了。博士は控室のトイレに行ってしまったため、プレゼントのペペローションは渡せず、時間が時間だったため会場を去ることに。
なるほど今ヌルポやってるんですよ。
なんか箸が転んでも おかしい年頃なのかい？
あ、これからご飯行くの？あ、いいですね。
ご飯行くの？
ご飯行くの？
どこ行くの？あのサイゼリア行くのかい？ サイゼリアちょっと遠いよ。すすきのだよ。
なんか近くでおすすめとかあります？
おすすめ、おすすめ、魚民だよ。嘘だよ。
映ってないけど、ここからこっち映ります。
こっからこっち、
うん、あそこ映ってます、
うん、やっほ
ーやっほーやっほー
やっほ
ーやっほ
ー。
レコーディングお疲れさんでした。
お疲れ様で
ーす。めっちゃ早かったですね、レコーディング終わる
の。まあ、そんなにすごい分量が多いわけじゃないので、サクッと、サクッと、あ、すいません、
サクサク、
はい、あ、はい、あのリリースをお楽しみにしててください。
楽しみに。
私たちの愛の、ね、愛の結晶。
愛知よ。
あ、本当だ。
愛の結晶ができたんですよ。
え、結晶が。
結晶ですね。
痛風か何かですか？
違います。あの本当に大事な、
はい、宇野さんという。
おっと、
宇野さん、宇野さんに見ていただきながら。ちょ、これ以上言ったらちょっと妨害になる。ツイッターのアカウント凍結されるかもしれない。
なんで？
ちょっとおとなしくいたい。まだ、うん、まだ凍結されたくないから。
1個でいるって決めたんです、ついさっき。
うん、じゃあそんな感じで、
はい、ご飯を食べます。
ご飯、ご飯、いってらっしゃい。
吉野家、いってらっしゃい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
それでは、バイ
バイ。和コードはテンション高いなーって言われて。
愛の結晶。
愛の結晶。
はぁ、
ゆりカップルだってコメントついてます。
そうだよ。
そうだよ。
お疲れ様でーす。気をつけて。
お疲れ様でした。ゆりっぷるが帰ってきました。
帰ってきました。はい。
サイゼリア行くんでしょうね。
サイゼリア。サイゼリア遠いな。
いや、サイゼリア最高ですよ。
いや、サイゼリアでいいですよね。うん、近くにあればな。
ね、ほんとね、ほんともう、あの、一丁ごとにサイゼリア作ってほしい、
うん、そうそうそうそう、うん、一家に一台サイゼリア、
一家に一台、
うん、
うん、っていう博士のイベントですね。あとね、もう一個、石川県あれ以外の3倍さん、あざす、
あざす。
博士さん、モックさん、ご結婚おめでとうございます。性別の壁を乗り越え、幸せを求めて歩く二人には、きっと素晴らしい未来が待っていることと思います。短いご挨拶で申し訳ありませんが、これでお祝いの言葉を示させていただきます。どっちが猫だったの？そう。なんかね、調べてみたら、
猫って、
はい、札幌市には、なんか、パートナーシップ制度っていうのがあって、はいはいはい、同性のカップルが、まあ、結婚的な、あれになれるっていう制度があって、
はい、
それで博士は固くなに札幌市の住民票を動かさなかったんだなと思って。
はあ、
でもお相手はモクさんだったって。
モクさんもね、実家が札幌ということで、ね、
阿佐ヶ谷ロフトで出会ってね。
はいはいはい。阿佐ヶ谷で出会った。そうか、そうだったっけな。
そう、ね、幸せになってほしいですね。
そうですね、そうかそうか、モクさんとね。
ね、
猫ってやっぱり、うん、受けじゃないんかい。猫かい。
はあ、
ユリ用語だと思ってたよ、猫って。
うん、ホモ、
ホモ、ユリ。
ちなみにもう一つ、愛知県肉団子おいしいなさん、あざす、
あざす。
56年ぶりに拝聴&投稿です。はじめまして。博士、結婚って本当ですか？夢とかランキングのコーナーがまだあって安心しました。ランキングのコーナーってそんな昔からやってたっけ？
ランキングどうでしたっけね。
もうどんなだったかな。
え、でもそんな久々ですか、肉団子おいしいなさん、ね、あれ1年ぶりぐらいじゃないですか、
うん、
5、6年も経ってたっけ
ね。
うん、まあまあネタかもしれませんけどもね。
サッカー日本勝ったって。
あ、本当よかったね。
ワールドカップ出れるんじゃないですか、そろそろ。
あ、ワールドカップの決めようとしてんの、これから、うん、アジア予選かなんか。
そうそうそうそう、オーストラリアとやってましたね。
オーストラリアもアジアなの？
そうですそうです。
え、
だってあのオセアニアだけでチャンピオン決めようとしたらオーストラリアになっちゃうじゃん。
ああせやな、
うん、
あ、
アジアでさえ枠がそんなないんだから。
ああ、そっか。
あ、ワールドカップ決定。
あ、決定。
あ、そうですか、おめでとうございます。
おめでとうございます。よかったよかった、
よかったよかった。
うん、
なかなかね、最近なんかワールドカップ出れるのが当たり前になってきてるような感じがしちゃうんだけど、なかなか本戦で勝てない。頑張ってほしい。
そうね。
うん、そう塚尾さんは次博士っていうね、
はい、そう博士ね結婚ということで
結婚するという報告があったと聞きましたよ。
はい、もう入籍をこれからするのかい、もうしたのかい、まあよくわかんないんだけど、うん、まあ結婚するらしいですよ。
だって教えてくれないんだもん、
うん、あんまりね詳しいこと教えてくれないんだよ、ね、
奥さんの写真見せてっつっても見せないって。
そうこの前さ焼肉食べた時でしょ、ね、見せてくれなかった、
うん、実はあれかい地球外生命体とかなのかい奥さん奥さんっつってるけど阿佐ヶ谷ロフトで出会った地球外生命体と
宇宙人だったのか、
なのかな。
でもね、ある筋からの情報によると、
ほうほう、
この阿佐ヶ谷のこのイベントの時に、
うん、
客席だったかどこ、桟敷席だったか客席に、
ほう、
その奥さんになる人がいたらしい、来てたらしいですよ。その、
そうなんだ、ある筋によると、
う
ん、
そう、
へえ、
情報を入手したところによるとね、
へえ、
本当かどうかわからないんですけどね。
それピクピクン先生のこと？
ピクピクン先生もいたらしいですよ。
いたらしいです
よ、うん、いたらしいですよ、うん、来てたらしい。で博士が4つぶれてもうダメになった後はマロン前川ピクピクンその他でなんとかつないだという話でございます、
うんうん、話でございます、
でございます。
で結局なんかトークライブイベントをもう卒業するとかなんとか引退するだとかなんとか言ってたものの、うん、4つぶれてうやむやになったと、うん、いうことですね、
はい、
話をまとめますと
ね。でなんかその何日か後に野中愛さん、声優の野中愛さんが、結婚することになりましたと。
お
相手は40歳の、一般の方ですっていうなんかブログかツイートかなんかを野中愛さんがしてて、俺それ面白いからリツイートしたんですよ。なんか博士と野中愛さんが結婚したみたいに見えるなと思って。でも絶対そんなことはないです多分ないと思います。さすがにそれはないと思います。
多分ないし博士まだ39歳です。
そう、うん、一切違った。うん、
惜しいね。
ということでございます。
博士39歳、
うん、
初音ミク10周年だそうです。そういえば
みたいね、
うん、
もうそんな経ったんだね。
中国語版を正式リリースしたとかなんとか。
え、
うん、
え
なんです。
中国語版、
うん、
初音ミク、
うん、
作るの大変そう
ね、
うん、
歌にすんの大変だと思うんですよね。
英語版はなんかルカ、巡り寝るかとか出てた気がしますけどね。
なんですって。
はい、
こんなもんかな、
うん、
あ、今日が初音ミク10周年8月31日
だと思います、
うん、10年だって、
うん、
いや10年って
そうですか。まあ東宝もあれでしょ、もう何十周年とかでしょ、何年かもう分かんないぐらい
でしょ。2600年ぐらいでしょうね
言ってそうキャラクターの年齢の最高齢の人そのぐらいってそう登場キャラクター。あ、そうそう、米沢まどかさんも結婚と妊娠発表ということで、慶應の平沢ういとかをやってた人ですね。うん、はい、あ、はい、ミクも英語バージョンあるね、
うん
うん、はい、
この調子でいけばわけのわかんない言語のあれも藤田咲さんが頑張って、うん、声をじゃあ、
うん、はい、
あと銚子フェスティバルっていうのもあったので、それを、はい、すごいもう2週間経っただけでもう盛りだくさんなんだけど。
そうだよ、だってざっくり言うと博士の誕生日イベントあったし、銚フェスあったし、拓哉、うん、さん台湾行ってたし、アームさんインドネシア行ったし、
ディーバットはマレーシアに行ったし、
マレーシア
ポロトークもあったし、
はい、
大変でした
8月後半のイベントラッシュね、
すごい、
うん、
京都府ドルスさん、アザス、
アザス、
あ、京都から銚子フェスティバル行った、
おう、
おばんです。人生初の関東イベントに突撃したので、その前後日も含めて簡単に感想を送ります。
おう、
人生初の秋葉原で虎の穴に入り、社長さんが言っていた加納姉妹のポスターを見る、
うんうん
うん、大戸屋のうまさに感動、
うん、
うん多分普通に記録になりそうなイベントの DJ 列車、そして犬吠埼ホテルでキム&モックのヤーヤーヤーをリクエスト、
うん、
社長さんがヤーヤーヤーを歌う、
うん、
ヌルポ放送局での社長さんのイメージと全く変わっていて驚き、
ええ変わってた、
お酒を飲むと言うのよしみになる そしてマロン君とミコさんの一体感がすっごいよ。2日目ヒレ伏せグミンどもでのキムさんのお前らちょっとは無理しろに震えるヘトヘトの中5000円で学士会館に宿泊し安さに感動する。2日間を通してイオシスイベント初のヨーロッパ人の方を誘導しつつ日本語を教える、
うん、
大学でドイツ語を学ぶ自分もオーストリア方言の話を聞くことができイオシスの国際性を感じる2日間でした。
お
調子フェスティバル
外国のお客さんが私のパッと見た感じ1人いらっしゃったんですが、
うん、
男性の方がその方ですかね。
ですかね、
うん、ドイツ語オーストリア方言
ヨーロッパ方面。
うん、
もう一つ、
はい、
群馬県水さん、
あざす。あざす。
たくやさん、社長さん、山田さん、こんばんは。銚子フェスティバル2017に行ってきたのでその報告を、
はい。
1日目メインの大型バスは満席、サブの中型バスは6人、
うん、
移動中に訪れる豪雨、中型バスで展開されるファビュラス、キム60分もある拷問のような動画が流れます中型バスでのみ流れたキム&ビートマリオ対談動画、
うん、
銚子市イコール第2の夕張寺が早い段階でノリノリで協賛してきた、
うん、
関ヶ原で戦っている間にも関係なく畑を耕していた当時のウッド村ファームの先祖、
うん、
マリオ新潟行くべき、キムこれから銚子に行くのに調子の偉い人たちには株式会社だと思われているしがないレコーズ新しいゆるキャラチョッシー、チョッシー海水ブシャー近いでしょあすことキムキムじゃんけん、この豪雨はモックさんのせいだという双方のバスの共通認識、
あ
ジャパリマンと言い張るキャベツメロンパン12時半には雨雲は抜けるという気象庁 VS 雨を呼ぶ男モック、
そうモックさんね、雨男というもっぱらの噂、
うん、1人1個たい焼きを配布、さらに銚子電鉄の社長が自腹でアイスを配布、
うん、
山佐の醤油工場を見学する体の押しかけ、このタイミングで社長が成田に到着したというツイート、
うん、
醤油ソフトクリームが割と美味しい、DJ 列車、
うん、
モック明らかに雨が僕と並走していましたかっこいいな、さすがモックさんだな、かっこよさしか感じない。あゆさん2年ぶりのステージ、
うんうん、
トークショーの話、国民の義務、納税勤労なめろうナチュラルにビュッフェの列に並ぶ巫女さん、ビートマリオを呼んだらいつの間にか家族旅行に変わっていた来てたんでしょ、
一家で来てました、
ね、一家で一家、奥さんと母親と父さん来てたの、
父親も、
ああそうですか、家族旅行じゃないですか、
私初めてご挨拶させていただきました
はあそうですか、調子のいいところ巫女、市役所が広い赤さんの顔が赤いキム久しぶりに視界回しがきついと思った。2日目、前日のモックさんの修行により会場に水たまりが大量発生、
うん、
マロン君とウサコ氏によるオープニング DJ という名の好きな A ポップをかけまくる時間、
うん、
マロン君による必要なハッピーマテリアル推し、銚子、
うん、
市長による開会の挨拶、
うん、
1年ぶり2回目、ハードコア楽しい勢による DJ、 アクト復活、
うん、
そして始まるマグロの解体ショー、キムこれは音楽イベントですからね最大手のマグロ列、列整理をする2日、マグロ配布中に始まるクークリのステージ、マリオ目の前で解体されるマグロには勝てないことあるごとにステージに上がるモック、そしてイオシスのステージ、最後は参加者が円になって盆踊り風に銚子の 調子は良い良い痩せを踊る、
うん、
来年の目標は市長をひれ伏せ愚民どもに巻き込むこと終了後参加者の顔がみんな日焼けにより真っ赤
そう、
祭り男こと義魚教授による踊り踊ってる途中で充電が切れて音が止まる、
うん、
充電が切れてって、キムミコによるチルパを初プレイマイマイですねこれね
はいはいはい
ああなるほど盛りだくさんだなうん、なんかやったみたいですあウッド村ファームねこれプレイね
はいはい
マイマイの
ああ
やったみたいです
そう
はい
そうそうそう
調子
ゲームセンターちゃんとセガさんの許可を取って
わ
マイマイでプレイした動画をなんかキムさんたちで撮ってましたね
なるほど調子調子
いやー楽しかったですわ
なんか林間学校なのか大人の修学旅行なのか何なのかっていう感じを、
うん、
ツイッターから感じましたけどそう
まあそんな感じですわいやーやっぱね修学大人の修学旅行みたいなのはやりたいねみたいなことは前々からなんか雑談でみんなで言ってましたけどね、うん、実現してますわ、うん、調子フェスティバル
まあ旅行会社も入ってますからね
ええ
修学旅行ですねあれはね
ええもう私は、まあ、マグロ食べに来てよって呼ばれて行っただけなんで、まあ、ちょいちょい手伝ったり、ちょいちょいステージに上がったりしましたけど。
ちょいちょいやいやいや歌ったり。
いやいやいや歌ったりしましたけど。いやいやいや歌ったのはね、それは1日目の夜の、スナック。
ああ。
二次会 ?3 次会みたいな、二次会か。二次会みたいな感じで夜、スナックで自由参加みたいな感じでみんなで、騒いだんですけど、ホテルの地下に、スナックがあって
ホテルの地下にスナック
スナック本当にスナック、 スナック何がしって書いてあってなんかおばちゃん2人いて
スナックしがない
しがないそんな感じのが本当に普通に営業してて
へえ有望崎ホテル
そう
へえ
そうなんですでねスナックの横にね麻雀できる部屋があってそこは今回は閉まってたんだけど、
うん、
覗いたら全自動卓らしきものが置いてあって次回はここもちょっと使おうよみたいな冗談で言ってますけどね
全員徹夜、
うん、
徹夜マンション
いやー犬吠埼ホテル工事中だったんですけどでもまあ設備としてはすごいやっぱりちゃんとしてていいホテルでしたねいい旅館でしたね
へえ、マグロどうでした
マグロめっちゃうまかった
マジで
めっちゃうまかった
解体ショ
ーそうあの、ね、解体したてなのよ
あはい
切りたてのマグロほんとねちょっとなんか別物だった
へ
あの札幌でね普通にさあのお刺身とか新鮮で美味しいじゃないですか、
うん、
またそれともね違った、
うん、
やっぱ新鮮さでまあ銚子は醤油も作ってるわけなのであ そこのねあの醤油もかけてまあちっちゃいこういう魚型の入れ物あるじゃないですか。お弁当用のこういうちっちゃい。
魚の形
した。魚の形。あれがね、100個ぐらいバーってもっとあったな。300個ぐらいあったんじゃないか。マグロ解体をね、イケメンのお兄さん2人がバーやって、シャリをバー作って、その後マグロ解体したのバーって乗せてって、それをお皿に入れて、はいどうぞ、はいどうぞって渡してくれて、それに魚の醤油こうとわさびとつけてくれてて。で最後マグロがどんどんどんどんなくなってってでその後まだ食べてないですっていう人が言ってて、
うんうん、
でその人たちに最後あ醤油がないみたいになったら、うん、お兄さんたちがポケットからバババってこうまた追加の魚の醤油をねバババってちっちゃい
いいですね
うんなんかね
さすが
うんすごいあの瞬間ね、なんかすごい楽しかったね。あの、マグロみんなで食べるときね。で、私は、お土産を買う時間が私なかったんですけど、
うん、
あのその時に配ってたその魚型の醤油を一パックこっそり持って帰って、
うん、
自分へのお土産としました。冷蔵庫にあります。
2ミリリットルの醤油を、はい、お土産とする。
あの、飛行機持ち込みできました。
でしょうね、
はい、特に何も特に何もあの中身調べますねとかってあの機械にかけられることもなくスルッとあのノーチェック
でしょうね
でしょうね、でもあれ爆薬だったらどうするんだろうねと思いますけどね、そんなことはない、
まあ、しょうがないねその時はね、はい、それはちょっと J アラートもなりませんわ
なりませんわいやでも楽しかったです本当参加された皆さんお疲れ様でした、うん、
一番印象的だったのはあの寿司三昧のポーズをするキムさんの写真ですね、
あそうそうそうそうそうそう。
マグロを前にした
あれね、
そうそうそう、改めて同人サークルってなんだろうって思いましたね
本当ですね、あ、 あとあの銚子のそのウッド村ファームさんのとこの、
うんうん、
マスコットキャラクターでいいのかな、
はいはいはい、
リコちゃん、
はいはい、
と初めて会うことができ、
あ
名刺を交換し写真も撮らせてもらってツイートしましたけどね、感激しました、
なるほどね、
あれなんて言うんでしょうね、着ぐるみでもないしなんて言うんだあれ、顔がこう
なんだっけ
なんだっけあれ
なんとかって言うよね、
なんとかぐるみって言うよね、着ぐるみじゃないんだよな、顔ぐるみでもないしな、ドールでもないしな、でまたね背がでかいんだリコちゃんがでもね、なんか動きがね、仕草がいちいち可愛いんだよね。
へえ。
なんかね、すごい動き可愛くてね。
へえ。モックさんも上手くなったもんですね。
うん、うん、そうね、モックさんもね、あんなに女の子らしい仕草、あと身長も伸びて、違う。違うよ。
身長伸びちゃった。顔でっかくなっちゃった。
顔でっかくなった。いやー、リコちゃん可愛かったな。ちょっとドキドキしましたけどね。
うん、
はい。よかった。
うん、
コスプレでいいのか、うん、
うん、
はい
はい、銚子フェスティバルね、
はい、
お騒ぎしましたけど、
うん、
無事に、
はい、
やり遂げた、
もう20年ぶりに日焼けしたよこの前顔ひどかったでしょ俺ね、
うん、
もうね
明らかにどっか行ったなって顔してました、ね、
う
ん、
そう、
はあ、
はあ、
あとはあれですね、銚子フェスティバルでしょ、
はい、
博士の部屋の話でしょ、
うん、
マレーシアに行った DWAT からは特にあの写真とか上がってきてませんので、
はい、あ、はい、
何もわからないです、
あ、はい、じゃあ彼のツイッターを見てください、
はい、何もわからない、
ツイッター .com/WAT ちゃんで、
はい、
あの見てください、
ポロトークもあったみたいです、
はいはい、はい、
行ってないのでわかりません、
ポロトークね、俺とボイドさんが博士の忘れてた
MacBook の電源アダプターを届けに行った、
うん、届けに行きました、届けて帰ってきました俺とボイドさんは届けて2人で酒、別なお店で酒飲んで帰りました、
え、コーン行ったの、コーン、
コーン行きました、
あ、やっぱり、
え、なんで分かったの、なんで分か
ったの、だって地下にあるじゃん
そう、あそこあのポロトークの会場5階なんですけど、その地下1階コーンがあるね、はいはい、
コーンがあります、
うん、
あそこ行ったらコーン行くでしょう、は
い、行きますね、うん、そう、平日だったんでね、平日夜なんでね、うん、ポロトークね、
うん、
はい、
皆さんもポロトーク行った時はコーンで飲んでください、
そうだね、
あれ日本酒飲み放題まだやってんの、
やってます、やってます、安いですよ
ね、1000円ぐらい、
1000円、うん、1000円、おかしいよね1000円でビール、生ビールと日本酒とその他いろいろソフトドリンクとかもあって、うん、飲み放題90分ですよ、
うん、
2時間120分だと1300円ぐらいかな、うん、飲み放題、
安い、焼き鳥とおでんがある、
う
ん、
そうそうそう、うん、コーンはおすすめですね、すす、札幌市内に何軒かあります、うん、根っこの根って書いてコーンです、
はい、
宣伝しとこう
勝手に宣伝してね、あとで宣伝しておきましたけどお金もらえませんかって
はい、
はい、あとジャカルタにアームさんが行ってきました、
はい、
はい、写真もらったんで後でなんかでアップします、
う
ん、
そうだね、写真なんかいっぱいくれた、
うん、
よかったよかった、
一人で行ったのね、日本からアームさんが、
はいはい、
で一人で行くと、一人で行くの嫌だよとか言ってたんだけど、写真見たらすごい楽しそうだった
なんかね、さっき電話した時言ってたけどね、なんかね、いや、海外のライブ行って友達いっぱいできたよっつってこんな友達いっぱいできたの海外では初めてだよっつって言ってましたけどね、
海外ではってアメリカとフランスと台湾でしょ、う
ん、そんぐらいしか行ってない、
うん、アムさんデブショーだから、
そうだよね、
海外デブ賞だから。
うん、いや、よかったみたいですよ、楽しかったみたいですよ、うん、あのチャンティック三妖精のいたずら三妖精だっけ、なんだっけ、
なんかそんなようないたずらするやつ、
うん、その東宝アレンジ曲があるんですけど、それ俺歌詞やってアームさん曲やったんですけど、それを向こうでかけたら、うん、ファンコットっていうジャンルの曲なんですけど、うんうんうん、向こう本場だから、
おお、
めっちゃみんな喜んで、
あ、そうなんだ、
うん、でなんか愛の手とかも向こうの言葉とかで入ってるやつを、
そうかそうか、
全部やってくれたんだって、
へ
え、めっちゃ盛り上がって、
なるほどなるほど、うん、そうだよね、
うん、だから非常に良かったって言ってました、
うん、あれだよね、アームさんいつも言うあの聖剣伝説2の曲が大好きっていう、うん、あの菊田裕樹さんのあれ あのバリのケチャとかのあれとかを昔からアームさん好きだからね、は
いはい、そうそうそう
そういうことだよね
そうそうそうそう、ケチャとかね、その流れ好きなんだ、うん、そうそうそう、
なるほどね、
チャンティック三妖精のいたずら、
いたずら J アラート、
J アラート、
うん、
ドゥードゥ
ー、うむ、
はい、
とりあえずパワープレイいきますか、
はい、
まだいっぱいあるんですけど、
うん、まあまあそうですね、なんか消化しきらず来週に、
うん、
だから拓也さんの台湾行ってきた話
あります、
来週とか、
来週ですか、
にしますか、うん、
パワープレイです、
はい、
9月のパワープレイ、
うん、
チルドのパーフェクト算数教室9周年バージョン、
うん、
アーティストイオシスと愉快な9周年フレンズ、
うん
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 うん、再放送も終わり、
そうですね、
編曲アーム A1 クール&クリエイト七夕豚乙女幽閉サテライト、歌唱ミコイオシス A1 クール&クリエイト七夕豚乙女幽閉サテライト、
お
多いね
多いね、
5行ぐらい宣伝のテキストがあるので読みます、
お
何度も聞いた歌った踊った2008年にチルノのパーフェクト算数教室が収録された東宝アレンジアルバム東宝氷雪歌集がリリースされてから今年でついに9周年を迎えました。動画サイトでダンス企画でライブイベントでさまざまな形でチルパを愛してくださった皆様へありがとうの気持ちを込めて今年のイオシスはチルノのパーフェクト9周年イヤー開催中です。10月14日土曜日にはチルパ9周年クライマックスライブを東京の渋谷クラベイジアで開催予定、マルキュー .jp とのこと、
はい、
はい、これもちょっとまた後であれします、
はい、
じゃあ9周年バージョンを聞いてもらいましょう、
うん、
さすべては心の中、銀座は今
日の中心で、うっうっうっ、ぐるぐる宇宙の闇、ぐるぐる地球回る、
そうよ、つぶらめたま二つともないの、ギュッとしてギュッとしてドッカンカン、
いつにもんだり出る、まだまだ追し続く、ゴール、部屋の中ひやした温度を時間も気にせずゆっくりして、
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ
バディカバディカバディカバディ
カバディカバディカバディ。いやー、この曲は音ゲーとかにはもう入っているものもあるので、もう世の中には出てるんですけど、ヌルポで流すのは初めてですし、あれですよね、これだから YouTube とかにも、まあ基本的に我々もまだ上げてないので、なんて言うんでしょうね、世の中には出てるんだけどまだ出てないっちゅうかみたいな。でもあのコメントでもありますけど、無駄に豪華って、あの、
あの無駄ですね
そうなんだよ、
やりすぎ
これね。だから今すごい参加サークル多いじゃないですか、いろんなサークルさんに本当お願いして参加してもらって、で一生懸命歌詞とか作って、なんかね盛りすぎなんですよ、
はいはい、
であのいや面白い曲にね非常にな
ってい
いんですけど、もう盛りまくりで、あのなんか豚乙女さんとかも入って、豚乙女さんがなんか一行だけ歌うとかなんかもうもったいない使い方をして、
まあ、かといってね90年バージョンだって99分の曲作ってもね、
そうそうそう、
ちょっとあれですけど
ね、そうなんですよ。だからまあ、まあね、そうね、でもね熱い感じですよ、熱い曲にはなったんですよ、
うん、
熱くてね、なんか盛りすぎな感じにはなってるんですけど、まあ9周年ということで、
はい、
これをねなんか多分、まあ、ライブとかでも
ね
やれるんでしょうか、わ、ね、かりませんけど、
来週太鼓の達人で入るのかな、
はい、あ、そうですね、告知出てましたね、
うんうん、
太鼓の達人に、この9周年バージョン、
うん、
と、なんだっけな、天才元祖天才チルノちゃんっていう、うん、そっちは書き下ろしの曲
で、あつ森、
失礼しました、あつ森と出てしまいました、
ということなんです
か、元祖天才チルノちゃんっていうね、うん、書き下ろし曲と一緒になんか太鼓の達人に入るということで、
なるほど
ございます、
なるほどね、
はい、
何します
はいはい、じゃあ何のコーナーいきます、
まだ普通歌あります、
はい、あ、じゃあ普通歌いきます、はい、コーナー、はい、
うーん、あ、これすごい、あ、どうしよう、どれでしょうか、
はい、
あれどれだっけな、いいかこれで、いかこれでってことないか宮城県ユマと白灰さん、
あざす、はい、あざす、
社長さん、拓也さん、こんばんは、ユマです、
こんばんは、
玉のお話です、
はい、
今年は股間の話をよく聞くなと思っていたら、うん、私にも降りかかってきました、
あら、
玉が痛く左側の副睾丸が大きくなっていると感じ、以前社長さんが言っていた片側だけ大きくなったら危ないとのアドバイスをもとに病院に駆け込みました、
うんうんうん、
私の症状は左静脈静脈瘤、玉から戻る静脈が逆流してしまうという症状でした、すぐに手術の予約を取り、つい昨日手術を受けました、これ本当に昨日ですね、私が受けた手術は顕微鏡下静脈静脈瘤転移結削術、玉から戻る悪くなった血管を切断するという術式です、
うん、
手術時間は2時間程度で局所麻酔の日帰り手術です、術後の痛みも少なく明日には職場に復帰できそうです、
早い、
玉から戻る血管を切っても大丈夫なのかと思う方もいるでしょうが大丈夫です、玉から戻る静脈はこれ以外にも複数存在します、大丈夫です、いやー、思わず陰部の毛がなくなってしまいました手術前の堤防は物悲しいですね、おちんちんつるんつるん
おっぱいプルンプルンみたいに
おちんちんはもともとつるんつるんじゃないんですか、
最初はつるんつるんですけどねあ、そうか、おちんちんは
つるんつるん、おちんちんには毛は生えてないでしょ、おちんちんって
バンされちゃう、凍結されちゃう、
ツイッター凍結されちゃう
凍結されちゃう、ああ、そっか、そうか、そうか、 いやー大変でしたね、マジっすか。いやいやいや
いや、多いですね。
それはマジで。
ヌルポ放送局を聞いてる人はこれなんかダメになっちゃうのか、うん、玉が。
マジで。
やばいな。俺も気をつけないと。
気をつけてください。マジで。いやいやでもなんか早く済んで、
うん、
早く終わってよかったっすね。
やっぱり早期発見、早期手術。
うん、何事もね、そうですよね。いやーよかったよかった。そうですか。
ちなみになんか調べたんですけど、
はい、
この静脈静脈瘤は 98% 左にできるそうです。
え？
左の玉に。
え？
不思議じゃないこれ。
不思議すぎ
る。なんでって。
え？右利きの人が多いから？
え？
え？よくわからない。よくわからない。よくわからない。
おお。
な
んだって。
まあでも心臓左にありますから、
うんうん、
左右で、人間の体って左右で若干血圧違うんですよ。
お
本当にちょっとね。
へ
まあ当たり前なんですけど、心臓が左なんで。まあ、その関係なのかな、
うん。
まあ左右対称じゃないからね、全体的にね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
チャットレディ。
チャットレディ。
フレッシュのこの生放送のね、こっちの配信画面、にしかいないんですけど、チャットレディが右下に出てて、
うんうん、
イラストの笑顔のチャットレディがいて、困ったことがあったらチャットでフレッシュのスタッフが対応してくれるらしいんですけど、うん、まだニコニコしてますから、
ギリギリやぞ
うん、
はあ、だってしょうがないじゃんね、静脈静脈瘤の話してんだから。
そうですよ、ね、医学行為の話、医療行為の話、
医療行為ですから、それはおちんちんの話もしますよ、うん
うんそれより後ろの画像の方がやばいわこの後ろのなんか頭に玉二つつけたこの生き物
頭に玉つけちゃった
ねえ、もういやお大事に、引き続きお大事にしてください。
問いつつも明日には職場復帰。
明日金曜日、
一泊
木曜日、
一泊二日かな、これひょっとして
当日日帰り入浴、あ、じゃあ日帰り日帰りなんだっけ、手術って言ってましたね。
はい。
はい。うん。
熱
盛。失礼しました。熱盛と出てしまいました。
続いて。
はい。
あれかな ？FGO はランキングのコーナーやろうかな。
FGO。
うん。いただいてました。FGO でランキングになるコーナー。何でしたっけ？なんていうコーナーでしたっけ？もう覚えてませんけど。
何でしたっけ？
あ、熱盛が出っ放しになっていました。失礼しました。
あ、失礼しました。熱盛が出っ放しになっておりました。
北海道小前さん。
はい。
皆様お晩でございます。小前だと思います。FGO を何とかするランキング。
はい。
今欲しいものトップ3。
お。
第3位、お布団。
うん。
第2位、ゴージャスなお布団。第1位、ファビュラスなお布団。
ああ、びっくりした。びっくりした。第1位、布団って何のかと思ってた。すごい、すごい。ちゃんとお布団だった。
10年以上前にホーマックで買って1万円もしなかった布団意識はもはや、せんべい布団とも呼べぬ薄さです。毎日、体の痛さで目覚めます。ギブミーふかふかお布団。
いやー、わかるなー。ちょっとね、布団買いたい。
お布団はね、賞味期限ありますからね、買い替えた方がいいです
よ。ああ、そう。
ええ。
今俺使ってるやつがもう本当、なんかもうしょぼしょぼになってきて、
うん、
なんか若干汚いし、もう捨てたい。うん、
まあ、最悪掛け布団は、まあいいですけど、敷布団は。
うん、敷布団
よくしないと。
買いたい。
ファビュラスなお布団。
うん。敷布団ってさ、あれ捨てるときさ、
うん、
燃えるゴミ燃えないゴミのあの黄色い袋に入らないからさ、
うん、
あれなんかあれかい200円のシールかなんか貼って捨てんの、
う
ん、
イエス。
ああめんどくさい、
めんどくさい、
うわ
でも捨てよう。そんなにないですよ。
あ、本当？
そんなにめんどくさくないですよ。
あれってさ、あのシールってどこで買えばいいの？コンビニ？
コンビニ。
あ、そうなの？
売ってます。
うん、
電話して、うん、
電話して、
電話して、
はい、
もしもしって、
はい、もしもし、
あつ森なんですけど
お布団捨てたいんですけど、うん、
でいつにしましょうかっつって、
はい、
日程決めて、
おう、
毎週回収してるんだったかな。
あ、そう、
うん、で朝までに出しといてくださいって言われて200円あっといてくださいって。
そういう感じなんだ、うん、へえ。えで何、ゴミステーション、北海道でいうところのゴミステーションに出しとけいいんだよ ね、
そうですね、うん、玄関先っていうパターンもあるのかな。
あ、
うん、札幌市はね。
あ、
まあ切り刻めば普通に40リットルのやり入れてもいいですけどそんなに面倒くさいだけなんで
そうだね、結構むずいね。
40リットルのあれも有料ですからね。
うんうん、40リットルのあれを逆につなぎ合わせてでっかいのしちゃダメ。400リットルぐらい10枚をこううまくつない
で。ダメです。
ダメか怒られちゃうか。うん、まああとあれか、配信回収業者みたいなのに来てもらえばいいのか。まあその方がお金かかるね、きっとね。高そう、
うん、そう、普通にやったらいい。
わ、うん、かりました。じゃあ、うん、捨てる。新しいの買って、
あんまりふかふかすぎてもダメなんですよ、
うん、
これ、
うんうんうん、
ほどほど低反発、
うんうん、あとなんかさ、マットレスとかも俺もう古いから捨てようと思ってさ、
うん、
あれかい、布団 1個200円、マットレス1個200円とかそういう感じでしょ多分。
電話で、
あ、電話で、
あの お姉さんに聞いてください
わかりました。
チャットレディに聞いてください。
チャットレディに聞くんだチャットレディテレフォンレディなんだテレフォンレディって聞いたことないな
はあ、
なんてんだっけ電話対応してオペレーター、
テレフォンオペレーター。
あ、はいはい、テレオペ、はい、
テレオペ、
はい。
続いて、黒丸さん、山形県、
あたす。
最近心に残った言葉のランキング、
うん、
第3位、ファックトランプ、
うん、
就任前も就任後も使える言葉になっちゃいました。第2位、ギリギリで宿題を終わらす、
うん
うん、第1位、オーバーワーク。
あ
ー、うん、なるほどね。関東はあれでしょ、夏休み今日までしょ、8月31日までしょ。
あー、そうだ、
うん、
今日までなの。
最近なんかあれですよね、
長いね、はい、
クラウドというか、なんていうか、うん、夏休みの宿題をアウトソーシングするっていうのが流行ってるらしいですね、うん、
らしいね、
うん。
なんかそれもいろいろあってさ、理由っていうか目的っていうか、いや小学校のそんな、小中学校のそんな低レベルな授業とか意味ないよ、もううちは塾と家庭教師でもっと先の勉強してっからこんなん時間かけてらんないよみたいな人もいるんでしょ今最近、
うん、
びっくり、
うん、
逆に単純にもう宿題めんどくさいから外注みたいな人もいるでしょうけど、
うん、
でもなんかね、わかるんですよ。みんな一律の宿題出てるわけでしょ、
うん
うん、まあそうなるよなって思いますよ ね。レベルに合わせて出してくれんならまだいいんですけど、
学校教育って雑だよね。
雑ですね。
40人とかなんか、ま、一派人からげに扱うでしょ、
うん、
全然さ違うじゃん、うん、40人それぞれ、
ね、
レベルが。
そうそう、だから私立であるとか、あるいは高校以降はさ、まあ、それなりにランク分けされていくからいいんだけど、うん、小学校とか中学、公立の中学校とは特に本当一緒だからさ、
うん、
せめてクラスでさ、なんか成績別に3つぐらい分ければいいのにね、うん、公立でもね、
うん、
私立ではやってんでしょうけどね。
なんか夏休みの宿題もいくつか選べればいいんじゃないですか。
ああ
、アラカルト。
ああ、それいいね。
読書感想文毎回書かさせるけどさ、
うん、
なんかもっとあんだろ
う、うん、
もっとネタあるしょやることあっしょ
そうね、そうね、まあ意図はわかるんですけどね、
うん、
あの名作を読んで、
うん、
あれしろと、なんか考えろと、
うん、
まあ確かに国語力の向上につながりそうなことはやらせてるんだけど、雑だね。
雑です、
ね、うん、そうだよね。
なくていいと思うな。
確かにね。
なんかね、だってもう我々になると、
うん、
夏休みどころか一日も休みがないじゃないですか、うん、
はいはい、
休みあるうちに休んだ方がいいと思うんだよなそんなちまちまなんか漢字の書き取りとかやらすよりさ
本当だわそれはあるね。
休みが欲しい、
うん
うんうん、
最近あんまり休みないですよね、イベント続きで。
休みないんですよ、
うん、特に8月は休みあんまりなかったですよね。
ないですね。
俺ね、26、27の土日は久々に休み、完全に休みにして、
うんうん、
実家に帰って、
うん、
ゆっくりしてました。ドラクエ11やってました。
なるほど。
実家で
実家で、
うん、
実家で冒険してた。
実家で冒険、あと24時間テレビ、
ああそうだそうだ、
ちょうどやってたから見てた。
そう、俺台湾行ってた間にミサイル一発撃って、
うん、
24時間テレビやって、
うん、
ミサイル一発撃たれたんですよ。
あれ2発も、
はい、
26日と
2回も
29日、
そんぐらい
だよね、
うん、
そうか、ちょうど台湾行ってた時
なんだ。そう
そう、2回とも
日本がいろいろ騒がしい時にずっと台湾にいました。
はい
はい、
はあ、ファー
J アラートもなりませんでした。
あ、ならなかった、
何にもなかった。
あ、まだ台湾にい
たから平和でした。帰る日の朝だったんですけど。
ああそうだよね、
飛行機も何にも影響ないし。
あそう、
うん、
あよかった。じゃあ空港は特に大丈夫だったんだ。
何にもないよ。
へえ、
平和。
俺なんかあれですよ、 J アラートで起こされてさ。
でしょ、
うん、6時2分だったっけ。
あれまず何がな、ピンコンコンコンコンがまずなるの。
そんな感じ。
うーがなるの。
キンコンコンコンコンだったかな、
うん、
あとバイブがブーブーブーってなって、
あれうーは鳴ったの。
うーはね、あの覚えてないな。
ベースボール あのファールが上がった時の
うーででいやそれはね、
な
ったのかな。ちょっとね、俺も朦朧としててね、あんまり覚えてない。
国民保護サイレンでしたっけ、
うん、あれは鳴らなかった気がするな、スマホからは。
スマホからは鳴らないのか、テレビかなんかから鳴られるのか。
うん、そうかも。
テレビつけました、その時。
テレビ、その時はつけずに、
うん、
とりあえずトイレ行って、
うん、
二度寝した。そしたらですよ、そしたらですよ、6時十何分かにまた鳴って、また、
二度寝したのに。
二度寝したのに、また鳴ってさ
で、
俺電源切っとけばよかったんだけどさ、また鳴ってなんだよと思ったらさ、北海道上空を通過していきましたとか出てさ、うわ怖っと思ってさ、それで完全に目覚めたね。
あ、
完全に目覚めて、
ケモフレを見た。
ケモフレを見た。7時半からね。結構時間あったんですけどね、だから完全に起きた後はツイッターずっと見て、
うんうん、
ツイッター見て時間潰して、ドラクエ11をやる気にもなれず
でしょうね。
そう、なんかざわざわするしさ、で本当にケモフレこのあと7時半からやるのかなってみんなツイッターで心配してて、俺も心配になってテレビつけてたんだけど、ニュースをギリッギリまでニュースやってて、
うんうん、
でなんか有識者の人となんか電話つないでやってたのかな、テレ東。北海道だとあの7チャンネルなんですけど、で、なんか、ああ、なんかもうこれニュースこのままやるんだなあ、あ、そうか、今日さすがにケモフレないよなあと思ってぼーっとしてたら、7時半になったら突然、いきなり、ケモフレがパッて始まったから、CM とかもなく、ニュースからいきなりパッて切り替わったから、うわっと思った。で、見ましたけどね
。見ましたけどね、
うん。うん、もう3月に、だっけ ?3 月か4月に見たから、もちろん見ては、知ってはいるんですけど。うん、大変でした、びっくりでした。
テレ東よくやった、
テレ東よくやった、さすがですよ、
さすがですよ、
うん、
よくなんか田舎とかで防災無線とかなんかスピーカーとかで、
うんうん、
お知らせとかサイレンとか鳴るじゃないですか、
はいはいはい、
札幌ってなくないですか。
ないと思いますね。
聞いたことないんだけど、
うん、聞いたことない、
うん、
本当は鳴ってんのかもしれないけど、
うん、
札幌市中心部では少なくとも聞いたことないですね。
ね。
もっと山の方とか、札幌市内以外だとなるのかな。
うん。まあしかし空襲警報がスマホから鳴る時代になったっていうね。すごいですよね。
びっくりですよ。
まあすごい。
うん。
黒丸さんのランキングは途中でした。
あ、はい、
めっちゃ途中でした。
失礼しました、失礼しました、ランキングが途中でした、
失礼しました。テレビゲーム機といえば、
はい、
ランキング第3位ファミコン、
うん、
第2位ゲームボーイ、
お
ー、第1位オデッセイ、
うん、
世界初のテレビゲーム機とのこと。
え、
俺知らない。
知らないの出てきた。
知らない
の
出てきた。FGO。
すごい。
いろいろと話題になったファミコン周辺機器のランキング。
うん、
第3位、ファミコントレード。
うん、
第2位、ジャイロセット。第1位、お絵かきキッズ、アンパンマンとお絵かきしよう。ファミコントレードはドキドキしましたね。
トレーナーじゃなくてトレード、
株取引ができるっていう。
え、
電話つないで、
え、
電話回線であ
ったの。
うん、
すげえ。え、ファミコンの時代ってインターネットもないでしょ。
で、電話回線、
え、
あったんですよ。
すげえな、どうやってたんだ。
まあ、正直証券会社に電話した方が早いんじゃないかと思いますけどね
ファミコンでやる、ね、やる意味とは、
うん、
グラフとか出たのかな、
どうだったんでしょうか、
ね、いやそんな出ないか、さすがに。
いや、で、
いやでもそんぐらいやんないと意味ないよ ね、
ねえ、
だって買いますとか売りますとかの注文だけだったらもう電話でいいもんね。すごいな。
でも 今って個人ただの一般人でもね、いろんな情報をインターネットで、うん、あれして、インターネット証券会社でこう、はいはい、あれしてすぐ買い取り売り買いできるけど、インターネットのない頃株ってどうやって売り買いしてたんだろうって想像がつかない。もう
本当だ。
値段とかで、いや証券会社に電話はするんだろうけど、値段はどう、うん、ゲットしてたんだ情報
を。テレビ、
テレビだって地上波しかないよ。
どうすんだ、
どうすんの
電話とか電報とかそういうあれしかないね。
リアルタイムに値段を知る仕組みが想像つかない。
本当だね。新聞とか
やってたんでしょ。
うん、だって新聞とかだったら1日2回ぐらいしか来ないわけでしょ。
うん、わからない、
わからない、
わからない。
うん、今だったらね、そう、天使の FX みたいなね、アプリゲームが出ちゃう、
ね、スマホで売買できちゃうからね。
ねえ、ちなみに天使の FX は実際に売買をするゲームではない
ということですね。実際に売買をするとゲームじゃないですね。
そうですよね、
ええ、
てっきりね、この前も言ったかもしれないけど、俺勘違いしてましたけどね、
うん、
実際に売買はできないので、皆さん天使の FX、 安心して遊んでください。
安心して
あの曲とかね、イオシスでやってますので、
うん、そうなんですよ、はい、カンスト、
え、もうカンストした？カンストってあるの？天使の FX
レベルキャップとかあるんじゃないですか。
ああ、そうか。
続いて、石川県あれ以外この3倍さん、アザス、
アザス、
FGO をどうにかしてランキングにするコーナー、
はい、
ストレートですこれ、
うん、
あ、そうかな、好きなおっぱいランキング、
うん、
第3位 F カップ、
F カップ、
第2位
G カップ、 G カップ、
第1位、
え、おっぱいなら何でも好き。え、正解
書いてますよ。
え、あ、第1位おっぱいなら何でもいい。
なんで分かったの。
いや、 O カップってちょっとないなと思って。
ねえ、
でもあれですよ、ほら、おっぱいなら全部好きって、
うん、
言ってほしいな。
言ってほしいな。
何でもいい。何でもいい。いや、わかるよ。気持ちはわかる、うん。気持ちはわかります。
確かに、ね。
てか、うん、正解出しちゃった
よ。ね。全く正解出たんでびっくりしました。
いや、これは多分、もう通じてるんですよ、ね。3倍、3倍さんですか。3倍
と。石川県と通じてた。
うん、そうそう、3倍さんと。
そうか、そうか。
うん。
よかった。
はい。
続いて最後。福岡県 E チャンピオンさん。
ありがとうございます。
注文多いランキングあって。懐かしい電気メーカー、
うん、
第3位フナイ、
お、
第2位ゴールドスター
、お、
第1位オリオン。ウサミン、懐かしいですね。ナナもアイワのラジカセ持ってましたよ。アイワって、
アイワのラジカセ、
ラジカセって、
ああ
、アイワ最近復活しましたよね、ブランドがね。
あ、そうなの、
うん、
お
アイワって、アイワのラジカセ持ってたわ。
わかりますよ。アイワって聞いたらもうアイワのロゴが頭に浮かびますからね。
うん、アイワのね、俺コンポ持ってた。
はいはいはい。
府内のテレビもあった気がする。
おお。
懐かしい。
すごいとこ攻めてきましたね。
FGO でね。
うん。コメントがあれあれ普通すぎるあれって。
いつもの。
はい。
第六駆逐隊の見てみたい期間限定グラフィック。
もうなんか想像ついたよ。
第3位。冬なのにやっぱり見たいスクール水着。
あれあ、はい。
第2位。ギリギリ隠れているマイクロビキニ。
はははは。
第1位、お尻が見えちゃいそうなローライズなセーラー水着、かっこドイツ感が着てるやつ。
あ、
やはり水着は年中見てても飽きませんね、にっこり。
あ、なんか思ったより綺麗な感じで。
思ったより綺麗な。
てっきりあのF だから、
F だから、
F だから、ふ、ふ、ふ、
ふたなり、
ふたなり、え？あ、
おまけ、
はい、
英語5文字の動画サイトでよく見ている動画の内容。
あ、はいはい。
第3位、ふたなり。第2位、合体もの。
あ、
第1位、おっぱい丸出しダンス。
はいはいはい。
最近は時間停止ものも見てますよ。
時間停止いいよね。
何の話これ。
時間停止ものはね、なんかね、すごいですよね。あれ作るの大変だと思うんですけどね。
なんかなんだろうな、
はい、
なんていうのかな、ドキュメンタリーじゃないんだよ。なんていうのかな、うん、こうお約束、
はいはい、
作ってる側と見てる側のお約束、お約束の世界なんだよな、時間停止って。
はいはいはい、はい、
なんかすごいね、芸術を感じるんだよね。
はいはい。
何の話。
いやでもね、あれですよ、
あれでもあれでしょ、9割偽物なんでしょ。
そう、
時間停止ものって、
時間停止ものの、
そうなんでしょ、どうせ
AV の、うん、9割は
9割は、ね、
やらせだと。
やらせですよ、ま
あ、1割はどうなんだ。1割はどう。でもあれですよ、 MMD だと CG なんで、
はいはい、
もうなんていうか、
はい、
完全に
10割本物。
そうそう。本物ってなんだ。その辺のなんていうか、その違和感とかはないんですよ。
そうね、
約束事とかではない、ちゃんと作れる。
時間停止ってどういうことなの。何にも意味がわからないんだけど。
まあまあ確かに ね、うん、
以上です。
はい、
はい、
あ、そうそう、だから最初のその駆逐艦の格好で F はふんどしかなと思って、うん、
ああなるほど、
うん、そう思い出した。別に思い出してもどうしようもないんだけど。
どうしようもないね、これ。
うん、
ルポ放送局全体的にどうしようもない、
ね、どうしようもない。
さあ、もういい時間なんで終わりましょう。
はい、
CM のとエンディングです。行くのほぼ。さてと、
さてと、
台湾に行ってきた話は来週します。
はい、
今週末9月2日3日で、小樽グランドパレスにて極み東方カムイ祭即売会あります。
はい、
小樽グランドパレス、小樽駅から徒歩すぐだったはず、
うん、
2、3分かな、
2、3分、
社長がいます、ウリコ。
はい、
2日3日2日間開催とのこと。
2日とも私がいますし、うん、手伝いで有能美のメンバーがいます、
うんうん、
は
よろしゃす。そして2日の夜は、チルパ9周年ライブ in 小樽ゴールドストーンでございます。
はい、
詳しくはマルキュー .jp かなんかを見るかなんかしてもらえるとどうなんでしたっけ。
出てます、
出てます、
バッチリ出てます。
でギリギリまで PTX で前売り券価格で買えるはずです。
買えます。
前売り券価格は3900円、
はい、
当日券は4500円、
はい、
当日券とはって話をさっきしたんだよね。
そうそう、当日券とは当日の午後6時ぐらいまで前売り価格で買えちゃいます。
買えちゃいます、
うん、ということになってます。あの小樽の即売会、
うん、
東方カムイ祭の会場にも前売りチケットは持っていきますのでそこでも買えます。
はい、
まあでも PTX でネットでじゃじゃっと買っちゃうのが楽ですけどね、
うん、なんかこう直前ということもあり、
うん、
前売り券をお求めになる方が結構今日多くてですね、
はいはい、
続々と増えてます、
うん、売れてます。
売り切れはしないでしょう。
そうね、結構まだあると思うんで、うん、退去して
退去して
皆さん来ていただいても大丈夫です。
お越しください、
ぜひ
ぜひ。
というのが9月2日のライブ
です。石鹸屋さんとくくりさん、
うん、
とイオシスというスリーマンライブです、
はい、です。巫女さんと山本もみじさんも出て歌います。
イオシスチームですね、
うん、
です。うん、はい、今週末はこれだけですね。
ああ本当、
これだけって言っても2日間ありますけどね、
はい。
ちなみに9月2日双葉アンドゥ生誕祭、
はい、
デレステ2周年、うん、20年だっけ、まだなんか3年ぐらいやってる気がするんだけど20年なんだね。
そうっすね、3年ぐらい経ちそうな気がしますけどね、2周年なんだね、
うんうん、
今日はあれでしょ、スターライトステージじゃない方、モバマスの方で最初アンズちゃんの新しい SSR、 あ、新しい SR か、
ほうほう、
実装されて尻がエロいと、もっぱらの、
ほうほう、あとなんかサイド M がなんとかとか、
ああ、サイド M があれでしょ、あれ始まったの、
うん、
音ゲー、
何ゲーなのあれ、
何ゲーなんだろう、まだちょっとやってないけど、
M ステ、 M ステ稼働、 M ステってミュージックステーションになっちゃうよ。
あ、そうだそうだ、ツイッターのトレンドに M ステって書いてあって何だろうなと思ったらミュージックステーションかなと思っちゃったら
昨日始まった。ああ、
うん、
M ステ、 M ステは相当長いことやってますよ、タモリさん。
そう、 M ステはね、
うむ、
はい、わあ、アンズちゃんこれうさ耳してるじゃないですか。
はあ、
なんかこんなうさ耳、
あざとい、
尻、
尻ですね。
よきに計らえ双葉アンズ。そうですか、誕生日ですか。
そうですか、
おめでとうございます。
ありがとうございます、
よかったよかった。
あとは何でしたっけ、
10月のライブのチケットのお話をしちゃいますか、
はいはい、しちゃいましょう。10月のライブは10月14日東京渋谷クラブエイジアという会場でございます。
はい、
渋谷駅から坂をちょっと登っていただくとあります。
うん、
そんで10月14日にあって土曜日ですね、
うん、
うん、チケット、
うん、
VIP チケット、
はい、
ご用意しました。
うん、
チーパ9周年クライマックスライブ VIP チケットレベル9限定3枚、
はい、
VIP チケットレベル2限定10枚、
うん、
レベル1限定20枚、
うん、
こちらがイオシスショップにて9月1日21時から販売開始予定となっております。
はい、です。
一般のチケットはまたその後で、
うん、
9月1日21時からは VIP チケットが発売になるということでございます。
はい、
豪華特典内容も書いてますがメルマガをご覧ください。
はい、
はい、なんかいっぱいついてきます。
いっぱいついてきます。いっぱい作ります。 T シャツとかサイズをまたお伺いして、
うん、そうですね、
それに合わせて T シャツを私が頑張ってデータを入稿します。
します。
はい、
ということでいいのかな。
はい、
あれですね、出演者が出ましたね。
はい、そう
あのサイトを見てください
はい、まあメルマガとかツイッターとか LINE アットとか Facebook でお知らせしておりますが、
はい、
ライブの公式サイトが出ましたので、今言えばいいのか。
モックさん出んだっけ。
モックさんね、モックさん残念ながら、
出ないの。まだマラソンやってんの、モックさん。
そう、今ね、ちょっとね、
まだいるのか。八戸あたりか今。
そう、まだね、八戸最終ゴール地点ドバイを目指して。
遠いな、
あの
海渡んなきゃマラソンってレベルじゃねえな
グレートジャーニーですよね、もう
札幌からドバイまでしかも結構経ったのにまだ八戸っていう本当に八戸を経由するのが最短経路なのか疑問ですけど
確かに出演者は
もう出てますね。
はい、出ました。
はい、縦読みすると M キュア山富士ボディボーマージョンです縦読みするとね
はい
はい、
いやモクさんね、出るのかな、分かんない、
分かんない
まだ分かりません。
第1弾の中にはいない。
はい、第1弾発表にはいません、
うん、出ないとは言わない、
うん、
出るとも言わない。
でも、モクさん、モクさん。
モクさん出なくていいでしょ。
出なくても。
何すんのさ。いやいやいや、歌わないからさ。チルパライブでは。
まあ、モクさん、ダンス要員でね。うん、チルパ、ね、ダンスはマスターしますけども、
ね、
けれども、ちょっとね、僕もわかりません、
わかりません。
出るかもしれないし、出ないかもしれない。
うん、
出演アーティスト、第1弾発表。ミコ、キム、アーム、山本もみじ、アユ、藤原マリナ、ボイド、ディワット、ウノ、マロン、ジョン・ヒーベとなっております。
もう十分多いですね。
もう多いですね、10人超えてますね、この時点でね、
まだ出るんでしょ。
まだ出ます。いろいろこの後第2弾と第3弾が控えてます。
あ、そうですか、
はい、
4時間半チリパ歌うの
そう、オープン14時半スタート15時半、だから3時半からスタートライブ始まってエンド20時、
うん、
8時です。4時間半あります。
何をするんでしょうか
4.5 時間ということで ね、うん、
うん、とりあえず我こそは VIP だという方はイオシスショップで9月1日21時あれしてください。
ぜひお求めください。ちょっとウェブサイトとかには書ききれてないし、ちょっとうまくできるかわかんないんですけど、VIP 限定の T シャツは、これは、フルグラフィック T シャツじゃなくて、通常の VIP 限定 T シャツの方なんですけど、前と後ろに印刷をしようと思ってて、
うん、
可能であれば、金インク、ゴールドインクを使って、ちょっとキラキラした形にしようかなと。
金インクで、こう、熱盛りって。
熱盛り失礼しました。T シャツに熱盛りと出てしまいました。しましたということになってます。
なってます。要チェック。あと、メルマガで言いましたけど、ヘベレケナイスガイズ、出来心。
はい。
出たみたいです。夏コミ新作ですかね。
うん、これね、博士前、心の窓ってなんか CD 出してたけどね、
うん、
今回ね、出来心って、ああなんかちょっとうまいなと思ってねちょっと感心しちゃった心ってつけててさ、
うん
うん
うん、
ね、なそうどういう内容なんでしょうかね気になりますけど
あとこれ今俺初めて見たけど、うん、ヘビレケナイスガイズ関連商品大幅値下げ。
あ、そうそう、
LINE スタンプシール博士編486円が108円。
はい、
今までは何だったんでしょう
もうあれなんでしょうね、在庫処分ということなんでしょうか、うん、
でしょうね。
うん、残念ながら値下げとい
ろいろ値下げになっております
ということらしいです、
はい、あとはいつものお知らせですけど、ツイッター、LINE アット、Facebook でイオシス関連、毎日情報発信しておりますので、まあ、全部とは言いませんけども、うん、なんなら全部、
うん、
フォロー 友達登録いいねしてください。 LINE アットの友達数1000超えました。
おやった、
テレテレテレ、
すごい素晴らしい。
友達5000兆人に目指して頑張りたいと思います、はい、
やばい、
はい
はい
というやつで、あとはあれですね、ヌルポ川柳は終わってしまいましたね、
うん、
1年経ったんで、
うん、
あの10年に1回しかやんないことにしてるから、
あ
また9年後かな10年後かなやりますから。
ああ、本当ですか。2026年の9月から、
はい、からまた次のヌルポ川柳やります。
うわーマジか、やりましょう、
はい、
やりましょう。
まあ来週からは分かんないです、
うん、
何やるか。
来週、うん、来週はまあ
普通に、
うん、普通にやりますから。じゃ
あ、あそうだ、ランキングの次回を決めてませんでした。
そうですね、 FGO だったやつ、
はい、なんでしょうね。
なんでしょうね。まあ何でもいいんですけどね。そうね。
台湾ドルにしようかな。
台湾ドル。
TWD。
あ、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。
台湾ドルで。
はい。
T と W と D で。で、
うん、
ね。
うん。
ランキング作ってお願いします。
いいと思いますね。
どんな。やらしいランキングが来るんでしょうか、楽しみです
やらしいの期待しちゃう。
ヌルポ生放送の予定です。9月はたくさんあります。9月7日626回、9月14日627回で、19日火曜日熊牧があって、その後生放送やります、
うん、
628回、
うん、
でその週の木曜日21日もやります、
うん、
これがストック回になります、
うん、
21日はストック回で、その次28日普通にやります、629回という5回予定しております。9月、
はい、
よろしやす。それからイベントの予定はもういいか、来週言います。
はい、
もういいか、
いいと思います、
てな感じです。さあ今日はね、仕込んできたあつ森も3、4回出しましたし、いくいくのほぼも出しましたし、僕は満足です。
満足です。
そうだね、博士来たら結婚について聞かないとね。
そうっすね、そうしましょう、
うん、
これは台湾のあれですか。
そうなんですよ。
あ、台湾の
エルフィンっていうなんかアイドルちゃんたちがいました。
あ、アイドルさんなんですね。
そうですね、う
ん、じゃあこれ来週、
はい、そんな感じかな。
良いと思いますね。
休みが欲しいです
今週末も小樽ですからね。
そうなんですよ、
うん、
ライブの現場に私もいます。
はい、
PTX で荒れする係をやります。
はい、
あれを荒れする係、
荒れする、
あ、そうだ、平野正コーナーの投稿フォームのコーナーを出すのを忘れてて、さっき出しました、
うん、あ、はい、
来たら平野正コーナーやります。
お、じゃあ送ってください。
オープニングとかでやってもいいかもしれないね。
あ、そう、
毎週一発ドーンって3択で
送ってください。3択で 33.3% ずつになる、
うん、
3択を送ってください。
へえ、じゃあまた来週ということで、
うん、
終わり。
はい、
2017年9月1日配信第625回ヌルポ放送局、お送りしたのは熱森拓也と
熱森優のよしみでした。
また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この放送はイオシスの提供でお送りしました。